私たちが聖書通読の学びを続けていて、ついにエステル記にまで来ました。で、午後の礼拝で1章から3章を一節ずつ学びますけれども、今朝は2章の7節に注目します。エステルという女性で、その背後にある神の摂理を見ていきます。2章の7節を読みます。モルデカイは叔父の娘ハダサ、すなわちエステルを養育していた。彼女には父も母もいなかったからである。この乙女は姿も顔立ちも美しかった。彼女の父と母が死んだ時、モルデカイは彼女を引き取って自分の娘としたのである。皆さんに何度かエステル記を前もって読んでくださいとお願いしていましたけれども、どれだけお読みになった方いらっしゃるでしょうか。で、一気に全部を読んでくださいともお願いしました。で、努力をしなくても実は一気に全部読むことができる書物です。短いからということではなくて、話があまりにもつながっていてやめられなくなるんですね。ドラマ、テレビドラマの、質っていうんですか、そのことを考えるときにですね、大体こういうことになると思うんですね。無駄がない。僕はね、伏線という言葉がありますけれども、あらゆるその一つ一つの出来事がテーマに向かって、クライマックスに向かって集まっていく、収束していく。これを私たちが見るときに、このドラマは良いと、見なすわけなんですよね。まさに神様のドラマがこのエステル記には書かれています。神の摂理という言葉ですけれども、その何でもないこと、いやある意味で否定的なことですね。そして、悪でさえもが神様の上手な料理の材料になっていき、神様の栄光とご目的のために用いられていく、もうそのオーケストラの交響曲のような、そのような、麗しいストーリーを見ることができるわけなんです。他の聖書の箇所でもたくさんあるんですけれども、エステル記はその集約というか、ぎっしりと詰まった物語になっています。で、舞台はペルシャ帝国ですね。首都シュシャン、ギリシャ語だとスサって言いますけれども、時代はアハシュエロスが王であった時とあります。で、一般の歴史ですと、アハシュエロスはクセルクセス、英語で言うとゼルクセイと言いますが、クセルクセスなんですね。で、紀元前の485年あたりから465年あたりに治めていて、ペルシャが黄金期、一番栄えていた時になるわけなんです。で、時代はエズラ記の6章と7章の間で起こっている出来事です。6章までが総督ゼルバベルが第一次帰還を果たして神殿を再建させ、7章以降に第二次帰還として学者エズラがエルサレムに戻った話なんですけども、その時代にはギャップがあります。王様が違います。まずもって、ダリオスの時に神殿が完成されましたが、今は7章にはアルタシャスタというですね、実はアハシュエロスの息子なんですけれども、ですからその間に起こった出来事です。でも一番大きな違いは、エステル記は帰還をしなかった人たちの話になります。エルサレムに、ユダの地域にですね、帰還をしなかった人たちの話になります。エズラ記を読みますと、この5万人程度しか、エルサレムに戻ってないんですよね。もっともっとユダヤ人はいて、 ほとんど多くの人はその戻らなかったんですよ。まあ、今の近現代のユダヤ人たちのことを考えると納得がいくんですね。19世紀の前後からユダヤ人たちがパレスチナ地方を郷土として帰還し、1948年にイスラエルが建国しましたが、世界中に未だユダヤ人たちは住んでいるわけなんです、ね、ハリウッドの有名どころの人であるとか、まあ、多くがユダヤ人ですよね。あとはフェイスブックの、CEO の方であるとかもユダヤ人だし、もう本当にアメリカだけではなくても世界中にユダヤ人の人たちはいて、ごく一部の人たちがイスラエルにいるわけなんです。まあ、そのような状況がペルシャの時代にもあったわけなんですね。で、私たちはこれまでエズラ記とネヘミヤ記を通して帰還した民が困難の中にいたことを見てきました。神様の命令通りにその帰還をし、そして神殿を建て町を建てるということは困難が伴いました。まあ、その生活上の経済的な困難もさることながら、周囲の民が徹底的に阻止活動、反対し、やめさせようとし、あざけっていろんな工作っていうんですか、その裏でいろんな取引をしたりしてですね、本当に大変でありました。で、神様の働きに関わると必ずその霊の戦い、私たちにとっての霊の戦いが起こるということも私たちはエズラ記と、そして特にネヘミヤ記で学んできました。で、そうすると私たちこう考えるんですよ。あ、神様の働きの中にあんまり関わらない方が、まあ、楽かな。ある牧師さんのブログでですね、僕大好きな言葉があって、エコクリスチャンっていう言葉があってですね、ほどほどにしましょうと、エコにしましょうと、安全圏の中にいれば困難はあまり経験しなくなるというふうに考えますけれども、ところがどっこい、サタンはあなたたちも狙ってきますよというのがこのエステル記の内容になります。神に選ばれた民であるならば、敵の策略から免れることは決してできないんですね。エルサレムにいなくても離散のユダヤ人はペルシア、この世界にいる限り絶滅の危機に瀕するということであります。神が愛してやまない対象を悪魔は滅ぼそうと企みます。第一ペテロの5章の8節には、獅子のように滅ぼそうと食い尽くそうとしていると書いてあります。しかし神はそれでもご自分の愛する選ばれた者たちのために敵の策略を圧倒して勝利を与えてくださるというのがエステル記、また他の聖書の物語にある話なんですね。そして今日はその午後に1章から3章までを読みますけれども、神様がご自分の目的を実行されるはるか以前に、すでにそのための備えをしてくださるというのが内容になってきます。ペルシャという国はもちろん他の神々を信じている異教の国であります。イスラエルの神も立法も知らない国ですから、何が大切かと言いますと、富と栄誉ですね。一般の歴史を見ますと、クセルクセス、アハシエロスですね、紀元前の481年頃から大規模なギリシャ遠征に行きます。 午後にも詳しく話そうと思ってますけどもね、有名なマラソンの戦いとかですね、それはダリオスがですね行って負けたっていう話、そしてその勝利を伝えるために走ってそして死んだっていう話、 42.195 っていうのはその距離であったんですね。有名な話ですよね。そしてスパルタ教育っていう言葉あるじゃないですか。スパルタの戦いっていうのがあるんですよ。スパルタの戦いっていうか、その何か他の名前がついてますけれども、300人の勇士がですね、もう巨大なペルシャ軍と戦って、結局負けちゃうんですけど、かなり互角に戦ったという戦いですね。でその一連の戦いが、このクセルクセスが行ったんですね。でその直前の話になります。483年の時にペルシャ全土の有力者や首長たちを集めて180日の宴会を催すんです。考えられます？まあでもペルシャ全土ですからね。で当時はインドからエチオピアまでの国でした。ロシアぐらいかな、わかんないけども、もっとかもしれませんね。大帝国ですね。まあ180日はかかるかなと。そして自分の栄誉と力を、この富を見せびらかすことによって、そして仲間意識を作るということを行ったのが、この一章の内容になってくるんですよ。でこの舞台設定が、神様がご自分の民のためにお救いになるという話にとってとっても大事になるんですね。で私たちが小さな群れとしてここに集まっているわけです。でこの私たちが世界で起こっていることと何の関わりがあるのかなって思うかもしれませんけれども、不思議なことに聖書には指導者のために、上に立てられている者たちのために感謝して祈りなさいという言葉があり、そしてキリスト者が何らかの形で王たち、総督たちと関わっていく、証しをしていく場面が出てくるわけなんです。小さな存在に見えるけれども、一般の歴史の中ではキリスト教が大きく取り扱われることがなかったにしても、実際に起こっていてもですね、クリスチャンがどのように動いたかということは取り上げられることがない、埋没していくんですよね。一般の書物の中にこの神様の働き、イエス様のなされたことというのは埋没していますけれども、神は全部を動かしておられます。そしてキリスト者がその中の大きな駒の一つになっていくということを私たちは経験していきます。まあ、頭の中で今、あ、これもそうだあれもそうだって思っている方がいらっしゃるかもしれません。神様が実際にもうそのことを行われているんですね。イエス様ご自身が実はそうでした。ローマが共和国から帝国になった時、アウグストが皇帝ですね、あの時に自分のプライドをのために、ただ自分のためですよ、住民登録を全世界に貸したわけですよ。すごい時代ですよね。人権も何もへったくれもありません。で無理やりどんな事情があろうとも登録しに行かなければいけないから、ガリラヤのナザレにいたヨセフはベツレヘムに行かなければいけなかった。ベツレヘムは彼はダビデの末裔ですから、ベツレヘムだったわけですね。ダビデが生まれたベツレヘムです。でそこで臨月だったにもかかわらず動かなければいけなくて、そこは人が宿屋はごった返していたから家畜小屋で生まれたという。でも皆さんのよくご存知のように、そのアウグストのもう本当に自分の勝手気ままなプライドをくすぐるようなことをするためのことが 全世界を救う救い主の誕生のために用いられたわけなんですね。で、続きのお話をします。アハシエロスが宴会を催しているときに、あ、ごめんなさい、さっき話すの忘れたんですけども、その180日が終わった後に7日間、今度は首都シュシャンの城のために誰も参加できるような宴会を設けました。そしてその時に王妃ワシュティも夫人のために宴会を催していたんですね。で、7日目になって、本当に最後の最後になって、まあ、酔っ払って上機嫌になっているアハシュエロスが自分の奥さんを見せびらかすために王冠をかぶってですね、王妃として前に出そうとしたら拒みました、ワシュティが。で、怒って憤りが燃え立ってですね、側近の者たちがこの不従順に対してどのような処分を下すべきか王に提案をしました。このまま放っておいたら妻がペルシャ中で夫に対して軽蔑するであろうと、そしたら社会全体の秩序が崩れるということで、ワシュティの王妃の位を剥奪することを進言したわけです。で、ワシュティが王妃で亡くなった。で、ここまで言うとね、なんか今日は礼拝に来たのに神様の話じゃないな、一般のなんか話だなっていうふうにお感じになったかもしれません。で、これがミソなんです。ごくありふれた世の中で起こっている王家におけるお家騒動、時代劇に出てきそうなお家騒動が全国に波及しているという話は、神様の御手の中で起こっているということが大事になってきます。ワシティが王妃の位から退くことがなければ、次にエステルが王妃になることは決してなかったからなんです。で、こういう否定的な出来事を神様はご自分の目的を実行されるときに用いになります。で、ね、私たち真面目なクリスチャンであればあるほど、というか人間そうですけども、悪いことが起こると、なんていうのかな、あとは不完全なものを見ると、もうこれは神のものではない、白黒はっきりさせるんですよ。事実そうなんですよ。罪であったり悪いことであったり、けれどもそこに遊びを作らなければいけないんです。もしかしたら私はこの全貌を知っていないかもしれない。もしかしたら神様はファクター X を用意しておられるかもしれない。で、これを知る必要があるんですね。もうこれはダメなんだってではなくて、もう自分の心のですね、引き出しの中にしまうのではなくて、もしかしたらちょうどマリアがイエス様から、12歳のイエス様から言われた時に思い巡らしていた、あとは羊飼いがこの生まれたばかりのイエス様の時に思い巡らしていた、あとヨセフがこの父親ヤコブに夢を見たっていう話をした時に、一体なんだこの夢はっていうことで起こったんですけれども、やはり思い巡らしていた。こういうことが起こるんですよ。で、そういう態度でなければいけないんですね。で、そういう否定的なことが起こっている時に、例えばもうすごくいい話は、使徒の働きでパウロとバルナバが、ね、仲良くっていうか一致してですね、宣教の働きをチームで行っていたにもかかわらず、そしてですね、なんですか、ユダヤ人にならな、割礼を異邦人が受けなくても、そのまま信仰によってイエス様によって救われるっていうことがエルサレムで決議できてですね、議会で決議できてですね、それでは素晴らしい恵みがあるじゃないかっつって行こうと思ったら、なんとマルコのことで激しい反目になって別れちゃったんですよね。で、民主の中でよくこの話聞くんですよ。またか、教会でまたこんなこと起こったのか。すごく否定的ですよね。だから今の教会はなんて言ってですね、パウロとバルナバもやってたんですよ。で、後で和解するんですけどね、マルコをね、マルコとは和解するんですけども、そのことのおかげで神はそれを用いられて、パウロがこの小さな小アジアではなくて、マケドニア人に夢の中で呼ばれて ヨーロッパ宣教へと導かれたわけなんです。もしそのパウロがヨーロッパ宣教に行ってなかったとしたら、もちろん今全員私たちが地獄行きです。すごいことでしょこれ。異邦人にも救いが与えられたということは、パウロがあれだけ主張し弁明したから、今日本人が日本人のままでイエス様を受け入れることができるわけなんです。もしなかったらナザレ派といってユダヤ教の中の一派で埋没して終わったことでしょう。これだけすごいことが、あのバルナバとパウロが反目したことによって、すごく悪いことじゃないですか。でそれ自体は悪いことですよ。でも陥られたんですね。そして2章に入りますと、このギリシャ遠征後のアハシュエロスが描かれています。遠征が失敗に終わって、その失意の中で王妃ワシュティのことを思い出すんですよ。自分が独り身であると。それまではね、もう忙しくしてたから。だけど失敗した時に誰かそばにいてくれる人が必要で、慰めてくれる人が必要だったのに、もう法令でワシュティはダメだって決めちゃってるわけですから、そこで若い者たちが、王に仕える若い者たちが国中の未婚の娘たちを探して、王のお心にかなう人を王妃としてくださいと提案するわけです。美人コンテストがそれで開かれるわけです。まあ、美人コンテスト今は志願ですけれどもね、あの当時はもう無理やりですね、若身娘を集めて。その中に一ユダヤ人がいたんです。エステルですね。でこのようにして時代背景があった。でこれだけではなく、神様の恵みの御手は彼女自身の人生の中にもあったんです。先ほどの本文に戻ります。7節ですが、エステルは姿も顔立ちも美しかった。女性羨ましいと思います。まあどうですかね、僕あんまり、私自身は例えばね、サウルがハンサムだったってこと書いてあるところを見てもあんまり羨ましいと思ってないんですけれども、でも実は2章を読むと、王が彼女を選んだのは姿が顔立ちが美しかったからではないことが分かります。そうではなくて、モルデカイの言いつけたことをしっかり守るとか、監督官の指導にしっかりと従っていくという、そのしっかりと従うつつましい心が王に気に入れられてるんです。内なる美ですね。女性の外側の美貌はもちろん神が作ってくださったものですが、この美貌というのは必ずしも祝福とはならない、人生を狂わせる呪いとさえなる時があるわけですね。なぜかというと、周りの人が自分というものではなくて自分の外見によって付き合ってくるからなんです。男はもちろんそれですけれども、あ、そうですね、そして自分の心や思いと交流をするのではなくて、その美貌と付き、と交流をしているっていうかな。で、この女性、同性からも妬みの対象になるわけですよね。自分のわずかな欠点を挙げつらって批判したり、しかとしたり、陰湿ないじめが始まっていくわけなんです。まあ、私が思い出す証、救いの証は、ご存知の方多いでしょうかね、化粧品の会社の広告モデルになったヨアンナ・スラバンさん。日本語も流暢な方ですけれども、体と顔そのものが商品になったので、人々からの称賛の目が集められるけれども、付き合おうとする人は皆自分を商品として見なしていく。 もちろんそうですよね。これビジネスですから。 でも境目がないんですよ。分からないんですよね。本物か本物じゃないかが分からない。ましてやこの何かこれを売っているっていう、なんか別物じゃなくて自分の体そのものが商品ですから。でそこ、その葛藤を話して、でその後で救われたことをですね、お話になっていました。でかなりね、美人の人って人格形成に歪みをがもたらされるんじゃないかなっていうのをお話を聞いて伺ってね、感じましたが、そうするともう 祝福どころではないんですよね。でまたこの逆もしかりで、美人は自分の品性を培う機会を失っていく、その甘やかされていく、良い環境の中で。で真実に人格や品性を磨くことをせずに時間を過ごしていくということもあるけども、エステルはそこから守られたんです。どのように？7節を見ると、彼女には父も母もいなかった。どのように亡くなったかは分かんないんですが、幼い時に両親が死んだので、いとこのモルデカイが養女として育てていきました。不幸に対して神がおられるんですが、苦みを持つことも可能ですね。その反対に、そのような試練によって、それが神の賜物として、その人の品性が練られていくということも可能なんです。2つが可能であります。どちらかですね。でエステルはその後者でした。ローマの5章の3節と4節にこう書いてあります。艱難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。二つの分岐点、二つの道に分かれる分岐点に、私たちはこういう試練があると立つわけです。なんでこんなひどいことを神は許すのかと疑って、苦々しくなって罪を犯していくということも可能だし、そうではなくて、このことによって神に出会うことができた、喜んで感謝し、ますます自分のうちにキリストが形作られていくことの、このもう本当に近いんですよ。この2つが正反対なんだけど近いんです。でどのようにしてその違いが出てくるかというと、私というファクター、要素があるかないか。私になんでこんなことするんだという私が出てくると苦々しくなるわけですね。で私がなくなると、神を褒めたたえよということになるわけなんです。そしてますますキリストの姿に変えられていく。で品性が、エステルが練られていきました。でこれが、新約聖書の中にも女性のに与えられている賜物なんだよと教えてるんですね。第一ペテロの3章の3節と4節で、あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。でもう一つエステルのことを考えますと、モルデカイがですね、エステルに自分がユダヤ人であることを決して明かしてはならないということを見ることができます。理由はユダヤ人だからということで、あざけりを受ける、差別を受ける、反ユダヤ主義があったからなんです。エステルという名前は星というペルシャ語になってます。で、エルサレムに行くと一番有名な総合病院で、ハダッサ総合病院というのがありますけども、それはヘブル語のエステルのことです。ハダサです。でそっちはミルトスの木の意味を表してますけれども、で隠していたんですよ。でね、私たち東アジア、アジアの人たちはユダヤ人のと一緒に暮らしていくという歴史があまりないので、この感覚がわからないね。この空気が、反ユダヤ主義の空気が、イスラエルの中にいると、この周囲のアラブ諸国からの攻撃という空気がたくさんあるわけですよね。行かれた方わかりますけど、いつもね、銃を持ってですね、若者が警備してるわけですよね。でそれはネヘミヤ記とエズラ記を見るとよくわかる。ネヘミヤ記なんかもう武器を持ちながら神殿の工事をしてた、壁の城壁の壁の工事をしてたけれども、そこから出て外にいると今度は反ユダヤ主義、名前を隠してる人意外に多いんです。アメリカにも未だいるんです。アメリカでそうなんですね。私最近知ったのはジョン・ケリーが最近ですね、国務長官です。 父方の祖父母がケリーという名前はもうユダヤ人の名前ではないんですけど、実は名前を変えたんです。1900年に名前を変えています。でユダヤ教からカトリックに改宗してるんですね。でずっとそれがその DNA の何かでこうはっきり分かったユダヤ人で、あこの家系だったんだっていうのを分かったことを彼は、まあ、明かしたんですけれども、ですから昔だけの話じゃなくて今もあるんですね。でこのようなこうかある意味でなんですかね、厳しい環境の中にあってもあって、だからこそ人格も強いものに形成されていった。固くなって意味での強さじゃなくて、逆境に屈せずに正義を選び取るところの強い意志がそこで養われていったかと思うんですね。後で出てくるエステルが王の前に死を覚悟して出てったっていうところに現れるし、その後のハマンを告発することもにも現れていきます。このように生まれ環境から皆さんのために神は恵みの技を始めておられます。パウロもこう言いました。生まれた時から私を選び分け恵みを持って召し出してくださったと。パウロはね、先ほど話したように、もしパウロがいなかったら私たちは地獄行きです。文字通り伝わってません。日本にまで宣教には宣教者来なかったでしょう。でこの彼がどのような育ちだったかって言ったら、小アジア、今のトルコのタルソというところでギリシャ文化が濃厚なところでユダヤ人の両親から生まれています。でギリシャ人がだからつまり異邦人が何を考えているかというのはよく分かってるんですね。彼はギリシャ語はもちろん流暢です。だから言語の学習する必要なかった。そのまま福音を伝えることができました。しかもギリシャ人が分かるように福音を伝えることができました。もう一つはそれだけでは福音は伝えられません。もう一つは聖書に精通し、かつ律法の限界を知っていなければいけなかった。信仰による義ですね。彼はガマリエルの下で教育を受けました。当時の高名な立法学者のですね元で受け、そして彼は彼ほど精通していた人はいないと言われるぐらいのよく分かっている人で、で立法も守っていった人なんです。だからこそ限界を知っていました。もう一つ、ローマ市民だったんです。だからあの短い期間の間に法的に守られて福音を伝えることができたんですね。ローマ市民であることを使って駆使してですね、彼は鞭打ちを受けなかったりですね、受けたにしてもこう訴えたりですね、そしてローマ千人隊長に守られたりですね、いろんなことをしている生まれながらの市民です。で日本人これ感覚わかんないんですよ。だって住民登録なんて簡単に抜いて入れることできるじゃないですか。多くの国がそうじゃないですよ。ある都市に住んだらもうそれが特権なんですね。それを得るためにみんな一生懸命頑張るんです。でもローマ生まれつきのローマ市民だったんです。でこれも全部パウロに与えられていた。でも皆さんがこれは負の私は環境だったんじゃないかって思われるものも全部神様が恵みによって用意してくださいました。そして2章を読んでいきますと、今度はモルデカイがエステルが王妃となって、でモルデカイがシュシャンの城で王に仕える役人の一人だったんですけども、王の暗殺を企んでいる二人の役人の会話を聞いて、それを王妃エステルに伝えて、そしてモルデカイの名で告げたんですね。で二人が処刑されました。でこのことは年代記に書かれて、そのペルシャの王のですね、それでそのことがユダヤ人全滅の危機を回避する大きなきっかけとなるわけなんです。モルデカイがですね、この報告がまさかユダヤ民族を救うために用いられるとは思っていなかったでしょう。有名なのは似たような話はヨセフですよね。ヨセフです。ヨセフがエジプトに行って牢屋にまで行っちゃって、 そのあの2年間がまさか自分の家族を救うことになるとは思ってなかったと思います。でも彼は神に仕えていました。神が彼と共にいました。牢屋の中でも彼は忠実に神様を信じていました。報われないと感じることが皆さんにあると思います。何か自分がやっていること、正しいことが何の役に立つのかって思う。でも絶対に忘れちゃいけないのは忠実なものとなることです。小さなことに忠実になっていることです。わからないと思ってもそれが神様には必ず時が満ちたら神が用いてくださるわけなんですね。でここからですか、私たちは今していること、自分の身に起こっていること、自分の周りに起こっているすべてが神様が次のご目的を果たすための準備になっているんだということです。イエス様が弟子たちの足を洗っておられたときにこう言われました。私がしていることは今はあなたにはわからないが後でわかるようになります。まさにこのこと、主がなさっていることは今私たちにはわからないけれども後でわかるようになります。エペソの2章の10節にこう書いてあります。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。作品、ポエマというギリシャ語が英語のポエム、詩であります。神様が皆さんの人生にポエムを、詩を、作品を用意しておられて、それに向かって全てのものを神が動かしておられる。その神の良い働きのために神は全てを用意してくださっているんです。で、忘れちゃいけないのはここでね、こういう話を聞くとね、じゃあ私が将来は輝くものになるのかなとかね。違います。御国のゆえに良い働きをするということです。私たちのことじゃないの。すべてことは神の国なんですね。だからエペソの1章の10節と11節に、時がついに満ちてこの時のために御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなんです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められたのです。神の国のゆえに私たちはその一コマのため、エステルがどうですか、エステルが輝くためじゃないですよ、ユダヤ人の救いのためですよ、神の計画のためですよ、神の国のためですよ。私たちも同じです。そのために今何かしてるんですね。今皆さんこうやって集まっておられますけど、ちっちゃなレベルですけども、私が1997年から2010年までですね、基本的に今残っているホームページ、ロゴスミニストリーのホームページにある創世記から黙示録までの一番最初の方の学びは一人の方に教えてました。一人の人に教えてました。一人しか来なかったんです。で、定期的にはね、あとはもうこう時々やってる時は、あとはまず一応録音してたんですけども、最初はね、あのテープに、あの今の MP3 じゃないですよ。ズタズタですよね、自尊心は。で、今は Google で聖書の学びってやったらロゴスミニストリーが一番上に上がるわけですね。でそのことを見ると、あの時にさっぱりわからなかった。何やってるか全然わからなかった。で、見たら全部否定的ですよ。そして今もその Google に一番上に上がってるということを見ても、それは神の言葉が、それだけ神は 尊んでおられて、ご自分の言葉を尊んでおられて、神の国を広げたいという強い熱情があって、情熱があるから広がっているんだということが分かります。神の国なんですよ。で、このように分からないんですよ、やってる最中は。でも絶対皆さん一人一人も神様の国のために今動かされています。否定的なことも用いておられますですね。この言葉を持って励ましの言葉としたいですが、お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたがこのようにして、本当に御国を広げてくださっていることを感謝いたします。ここにいるあなたのたっとい、愛する子どもたちが、息子たち娘たちがおります。そして、あの背が曲がった女性に対してもイエス様がアブラハムの娘なんだ、そしてザーカイに対しても、あの主税人のザーカイに対してもアブラハムの子孫なんだ、主よ信仰によってアブラハムの子孫とさせてくださったあなたが、その祝福を与えるために、大いなるものとなるために、今この時を動かしておられることをありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがあなたの摂理を信じて、その中でゆっくりすることができますように、ゆったりすることができますように、そして今していることを喜んで、あなたを信じながらあなたに仕えていくことができますようにしてください。あなたの御顔を輝かしてくださり、恵みを持って毎日あなたが現れてくださいますように、そして恵みを持って表されたところにあなたの平安で満たしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。